皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティはいつもの太田光平と、そしてアシスタントは
大野志保です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当はね、高野さんがこういつもはいますけれども、はい、今日はいません。お休みです。
はい、
ね、
そうですね。
もう5月に入りましたけれども、まあ、このね、第1週目はもちろん第1週目しかないので、はい、今年で今年度第2回目になるわけだけど、しお、うん、ちゃんはね、4回生になって、
はい、
就活生
になりました。
就活生になりましたっておかしいけど、どんな仕事したい？
考えてるのは、うん、人材育成の会社か、あとは、メディアで、うん、やりたいなと思っています。
なるほど。
制作会社を
作る、はい、作ることをいろいろしていきたいね。
はい、そうですね。
あ、なるほど。そっか。まあでも多分いろんな会社を見ると、あ、私こんなこともしたいか、はこんなことをもっとできるかもとか、
はい、
いろんな発見があるんじゃない？
あ、ありますね。
なあ、そうだ。
説明会行って、うん、どれが合ってるとか、
はい、
まあ、こういう人好きやなみたいな。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、今ね、リクルートスーツ着て、
はい、
いろんなその就職活動されている人たちを街中でもよく 見かけますしね、
はい、
うん、その中の今
一人です。
一人になりながら
、
はい、なんかね、まあ、就活の仕方っていうのもまあ年々変わっていってはいると思うけれども、はい、でもやっぱり確率的なところはやっぱ変わらない部分もあったり、うん、でもそこの中で学びもあるし、まあまあいい面悪い面いろいろあるしね、
はい、
ただやっぱ大きいところじゃなくて、その地元の小さいところ含めて、
うん、
いいところ悪いところ ね、
そうね、
見ながら自分が何できるかなって見つけてもらえたらいいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、高野社長もあなたはいるので、
はい、
いろいろ相談に乗ってもらったらまたいいと思いますよ。
あ、ぜひお願いします。
はい、
はい、
京都これからラジオではたくさんのお便り、感想などお待ちしております。宛先は、
はい、メールアドレス info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp、 ファックス075-253-6901、 253-6901、 京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。5月のコレソンは新井英一で心の水です。新井英一さんはライブを、京都文化博物館で、京都2017、新井英一アジアを歌うということで、京都文化博物館という、ライブを行うということですね。6月10日土曜日、開演18時、会場17時、前売り券が4000円、当日4500円となっているそうです。全席自由席先着順、場所はもうこのタイトル通りですね、京都文化博物館ということで、この別館ホールで開催されます。ご予約お問い合わせは同時代ギャラリーまで、 075-256-6155、 256-6155 です。それではお聞きください。新井英一で心の水です。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
さて、本日のゲストをご紹介する前にですね、今日は、お二方ゲストをお招きしてるんですけど、実はもう全然違う取り組みというか活動というかをされている方お二人なんですよ。なので今日はどういうふうに着地するかがですね、まだ見えてないという中ですけれども、でもまあ、話をする中でですね、多分まあ京都のこれからというか今の地域や社会の課題 にも多分共通する部分があったりだとか、まあ、それが最終的には京都のこれからをその描くようなことになる、つながるような話がになるんじゃないかなと いうふうに思っていますので、翔ちゃんもですね、お二人がどんなことをされているのか含めてまだ全然わからない。
わからない
状態で。あえて今日は打ち合わせをね、
はい、
あんまりしてませんので。
あえてね。
ね。
はい。
お伺いしたいと思っています。本日は、立命館大学政策科学部助教の野田武人さん。そして、社会福祉法人右和会右和保育園の園長であられます、塩谷真美さんをお迎えしております。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
どうですか
どうですか
立命館大学政策科学部。
そうですね。
そうですね。
なんか何やってるか
何やってるかね、
何やってるか分かんない
ですね。ちょっとよく分かんないかもしれ
ませんね。
はい。
どんな学部なんですか。
これね、政策科学部というのは比較的新しい学部なんですね。で、僕も実はこの学部の出身 で、僕はね、なんでこの学部に入ったかというと、環境問題を考えると。で、環境問題であったり、あるいは公共政策という分野、いろんな公共性に絡んでいくような政策を考えると、で、もう一つはね、社会マネジメントという、まあ、方向で考える学部で、で、それぞれが政策というのは、いろんな今社会に起きている課題、それをどうやって考えていくかという学部ですから、いろんな地域に関わるような課題、すべて総合的に見ていくという、そういう総合学部の性格を持っている学部ですね。
政策を科学する学部ですね。ポリシーですね。ポリシーサイエンスですね。
その通りですね。
はい、そういう政策まあの助教、まあ、その立命館、もともと学部がそこ出身。僕実は ね、野田さんとは僕ね、同じ学部出身で、はい、同級生なんです。で、まさかその研究者の道に行くと思わなかったんですけれども、まあね、今は助教としてどういうことをやられているかまた後ほどお伺いしますが、でも、ね、まあ、野田さんと今度は右は保育園の園長、
はい、
翔谷真由美さんですけれども、真由美先生ですが、三輪保育園どちらにあるんですか。
そうですね、私がいる保育園は京都の伏見の方にあります、
児童館もあるんですよね。
そうですね、児童館もありまして、保育園に行った子がほとんど全て児童館に来てくれるっていう状態にな
ります。なるほど。あ、でもそのつながりはいいよね、保育園あって児童館にもその慣れ親しんだ小さい時にね、場所がそのまま児童館になってる。どんな、
ね、
どんな緊張した顔してるんですか固まってる。
そうですね、長く見れる子は0歳から小学校卒業するまで、はい、関わることになりますので。
なるほど。しおちゃんは保育園、
保育園、児童館も行ってました。
あ、そう、
はい、
やっぱりその地元の、まあね、保育園、児童館、小学校もそうだけれども、はい、思い出あるよね、いろいろね。
ありますね。ずっと、放課後とかもいたんで、児童館に。
でもそこで学んだこととか、
はい、
いろいろあったんじゃない。
はい、百人一首を。
ああ、百人一首。
何や、ああみたいな、それ共通。百人一首やるところもあるね。
百人一首やりましょうみたいな取り組みが、
へえ、児
童館の中で。
ああ、そう。
はい、あるんですよ。
いろいろやりますよね。けん玉とか。
そうですね、切り絵とか。
あ、そう、そうか。児童館、まあ、僕は児童館、あの、そんなに関わってなかった、使ってなかった、行ってなかったですけれども、いろんなそういうね、子供たちが遊んだりとか、はい、学ぶプログラムがあるんですね。
そうですね、
まあ、右和会としてはもう長いんですよね、保育園に関わられて。
そうですね、今年で法人設立40周年になってますね。
じゃあもうこの40年の中の、
はい、
ね、いろんなその子ども取り巻く環境も変わってきて。
そうですね、本当に、
そういうところ見てらっしゃると思いますが、まあ、お話は、まあ、後ほどいろいろ聞いていきたいと思いますけれども、ね、この、まあ、全然違うわけですよ、お二方とも。
はい、
中でも野田さんはどんな研究されてるんですか。
僕の専門はね、環境社会学という分野で、ずっとね、水をテーマにしながら、研究をしてきたんですね。で、社会学のね、一つの分野でこの環境社会学というのがあって、今までね、環境問題っていうのは理系の分野がいろいろ分析をしたり、政策っていうのを作ってきたわけですよ。で、例えばね、下水処分場、下水処理場なんかを作りますよね。それは汚染された水をどうやってきれいにするか、そういうことで考えてきたわけですよ。ただそれでも水は多少きれいになるんだけど、根本的な解決にはならない。
なるほど。
そうですよね。で、汚してるのは誰かといったときに、当然人間あるいは社会なんだということが分かってきたわけです。だから 社会学っていうのはね、人間を対象にしながら、あるいは社会どういう構成しているのか、そういう分析をしてきたので、ある種の時代の要請とともにこの環境社会学という分野、文系的なアプローチっていうのがね、うんうんうんうん、新しく広まってきた分野ですね。
なるほど、まあ、私たちの生活の中で水というもちろん蛇口ひれば出てくるんだけれども、どっから来てるかって言ったら、うん、ねえ、どっからですか、
え、
しほちゃん
私たちが飲んでる水は
もう元ですか。
元ですね。
自然。
ああ、バカですね。ね、その通りですよ。
その通り、その通りだ。
その通りだけれども、もう少し具体的に地名を言ってほしいな。
地名？
うん、水源。どこからやってくるか。
うち、私らですか。
そうそう、はい、私ら。京都。
琵琶湖。
そうですね、その通りですね。
ねえ。琵琶湖といえば、今、あれ40年分ぐらいかな。40年前ぐらい、その、赤潮じゃなくて何ですっけ。
そうですね。ね、赤潮が発生したりっていうことがありますし。
それはいろんな生活排水の話だとか。自然環境問題が起こって、でもそこから改善を重ねて、
そうですね、琵琶湖は本当に今とても綺麗になってきていると思いますね、うんうん、で琵琶湖も当然北の方と南の方ありますから、もう北の方行くとね、本当に透明ですよ、高島市のあたり、
あ、
本当ね、
なるほど、
だからそこの水は本当に飲めるぐらいのレベルで、
うん、
透明度も高いし、うんうん、例えば COD なんかの値もとっても低いですよね。
なるほど、 COD 分かる、
COD
ね、科学的には、まあ、
そうですね、
そういうね、
一つのね、指標ですね、水の汚れの指標なんですが、
うん、なるほど、ね、まあ、とはいえ、なんか、まあ、一方で、まあ、外来魚の問題であったりだとか、今年はなんか、アユがなかなか取れにくいみたいな話も、
そうですね、
ニュースで聞きますよね、まあ、それはいろんなことが複雑に絡まって、多分いろんな
気に
してるんでしょうけれども、
ね、
でもやっぱり自分たちの生活が、実は琵琶湖を守ることにつながったり、そこを実は、汚すことにつながって
そうですね。で、環境社会学ではね、うん、こういう水の汚れはどういうふうに考えてきたかというと、昔、うん、私たちのこういうね、琵琶湖から水道を使って私たち飲み水来てますけれども、うんうん、その水道ができる前どうしてたかというと、井戸を使ったり琵琶湖に流れ込むような近くの川を使ってたわけですね。そこから水を飲んだり、うんうん、あるいは洗濯に使ったりした、
うんうんうん、
で、生活に近い水の使い方をしてた時は、水はね、とても綺麗だったわけですよ。
なるほど。
それは社会的にも、あるいは心理的にもとっても近かったわけですね、
うんうんうんうん、
それを生活に使わないといけないから守ってきたわけです。
なるほど。
それが近代化の過程の中で、私たちが琵琶湖からね、遠くの水道管を通ってやってくるようになったら、社会的にも距離がどんどん拡大しましたね。
なるほど、なるほど。
で、心理的にも私たち全く琵琶湖に関心を持たなくなってしまった。つまり心理的な距離というものが、実はこの水問題を守るとき考えるヒントになると。だからどうやって近づけていくかということですよね。琵琶湖をどうやってもう一回再注目していくか、距離を、まあ、使っていくという発想ですよね。
まあ、でもその点でいうとね、例えば私たちがいつも食べている食材なんかも、まあ、いろんな過程を経て自分の食卓に並んでくるわけですけど、作り手の顔がなかなか見えなかったり、でそこをやっぱ見えるようにしようなんていう声と、
そうですね、
同じ話ですよね。
同じ問題ですよね。やっぱり人間って近い、自分と距離が近かったり関わりが近いと必ずいいものにしたいという、ね、モチベーションがありますよね、やっぱりね。
そっか、
そこをうまく使っていこうという考え方ですね。
なるほど、なるほど。やっぱりいろんなことが便性効率で、まあ、それ以外にもいろんなことを求めてきた結果、いろんなことが見えにくくなって、まあ、想像力を働かせさせて、なかなかつながらなくなってきてたりだとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、そういうことがあるんでしょうけれども、まあ、でもそれはもしかすると保育園の現場でもいろんな状況がね、この間で40年の中で変わってきていると思うんですけれども、でも、まあ、でも、園長、今、まあ、園長がですね、関わられてからは、園長になられてからはどれぐらいですか。
そうですね、園長になってちょうど2年目ですね。
その前からまあ現場で働かれて園長になられて、
はい、
ってステップですよね。
そうですね、うん。で、野田先生がおっしゃったように、こう心理的距離が近いといいものにしようという意識が働くっておっしゃってたんですけど、
うんうんうん
うん、やはり保育園って地域にある割には、うん、その子どもさんがいる世代しか関わらないという特徴がありまして、
確かに
その世代を超えてしまうと一気に保育園に対する興味が失われるんですね。
あ、
だからやっぱり全ての方、その地域周りの方、全ての方が関心を持ち続けてくださると、うんうんうん、やっぱり保育もより良いものになっていきますし、 その地域も教育力が高まる、住みやすくなるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうか、地域の中でどうその拠点としてというか、地域の中 の, そのまあいろんなまあその教育の拠点、まあ預かるだけではなくて、
そうですね、
うん、いろんな拠点としてみんなが関わりながら、みんなでそのまあ子どもと自分たち の, この接点を持ちながらですね、地域づくりしていくっていうのは大切なことだと思う。口では頭では分かるんですけど、うん、実際はなかなかそうなってないですよね。
そうなんですよね。ですからそこにある他の社会的資源ですとか、うんうん、まあ、企業の方、うん、他の学校の方、地域に住んでいる方々にいかにして関心を持っていただくか、関心を持ち続けていただくかということが今課題かなと思いますね。
なるほど。まあ、でもそれってみんな多分どこの、ね、縁も、まあ、そういう思考を持ってる、持ってない縁もあるのかもしれないですけれども、そう思っててもできない、難しい、なんかそのハードルっていうのはなんかあるもんですか？
そうですね、やっぱり地域コミュニティ、昔ってその地域単位で本当に子育てをしてたと思うんですね、うんうんうん、誰かが忙しい時はじゃあ隣の隣の家のばあちゃんが見てくれてたりとか、ね、うん、まあ、近所のおじちゃんが怒ってくれたりとか、そういうことがごく普通に行われていたと思うんですけれども、やっぱりいつの間にかそういうコミュニティが失われていって、まあ、あの施設に預けて子どもの面倒を見るっていうことになると、やっぱりみんな子どもと関わる機会もなくなりますし、そういうの子育ての知識っていうのも受け継がれなくなって、どうやって子どもに接したらいいのかっていうのを親でさえわからない人が増えているっていう状態で。
そっか、
はい、
今ねその3世代で住む家も少なくなってきて、うん、ね、家族化がどんどん進んで、マンションやアパートですけどね、うん、もう増えて街中に、そうすると、まあ、それぞれの、まあ、昔の、その暮らしと今の暮らしとでは大きく異なる部分が出てきている、まあ、そんな中で町内会がもうね成り立たないとか、
そうですね、自治会に
入らない、うん、自治会に入らないとかね、うん、そういう話は多分京都の話だけじゃなくて、うん、全国的に課題にはなってるし、一方でいろんな高齢化が進んで、うん、そこがやっぱ持たないとか、うん、まあ、そんな中で多分子育てのあり方仕方も変わってきてるんでしょうね。
そうですね、本当に。
で今の話だと、少し前までは実は保育園のそのあり方っていうかね、その地域の人たちも関わるようなプラットフォームになってたって話なのか。
そうですよね。私もね、実はそのこの分野専門の出身じゃないので、
どうだったんだろうね。
これね、民族学者の柳田邦夫というのがいて、はい、うん、で民族学者はずっとね切り開いてきた人なんですが、その人が教育というのは2つあるって言ってるわけですね。で1つはね平凡教育だと言ってるわけです、うんうんうん、でこれは昔から地域コミュニティが担ってきた教育なわけです、うんうん、で昔というのは村社会だったし、そこでねある種小学校に入って一人前ぐらいになってくると、一人前教育というのをされてたわけですよ。でそれはどういうことかというと、例えば目上の人たちに対してどういう振る舞いをするべきか、そういうね人付き合いの作法であったり、あるいは、仲間外れとかね、そういうものを作らないようにしないといけない、そういう当たり前、人と付き合っていくための当たり前の教育というのをやってたと。
一人前教育、
そうですね、それが平凡教育だというわけです。でもう一個あるのは非凡教育というのがある。だから平凡と非凡という考え方があって、で非凡教育というのはね、私たちのまあ親というかね、そういう世代から始まった教育で、それはねうちの子だけは他の人よりも成績良くなってほしいとか、非凡であることを求める。
なるほど。
でそれはね原理的に言うと、誰かとの違い、誰かとの格差をね生んでしまうということで、やっぱり人付き合いの中でどうしてもギクシャクしてしまう。だからそういうものを和らげるような組織として地域社会、地域コミュニティがあったわけだし、そこでのそういう平等教育というのがあったという指摘をしていて、でおそらくね昔のそういう幼稚園あるいは保育園というところは、地域の人たちも子供というのは地域の宝だったわけだから、いろんなサポートをしてた側面があったと思うんですよね。ただ今地域社会がさまざまな事情で希薄化していく中で、そういうところまでサポートする人たちが、あるいは関心が低くなってしまったという現実があるような気がしますよね。
なるほど。
そうですよね、関心が、ね、ないものに関してはやっぱり違和感というか、
うんうんうん、
そういう心理的距離が近いものに関しては 何ですかね、拒絶感っていうのが出るので、はい、やっぱり子どもの声がうるさいっていう騒音問題が出てきたりとか、
うん、そうですね、保育園建てるにあたって
そうなんですよ ね,
ね、うるさいって建てられないなんていう話もありましたね、
はい、
うん、でも例えば運動会なんかは地域の人たちも参加すると、
うんうんうん
う
ん、
そういう、ね、形でやってるところがあるんですが、
なるほど、
そういう形は取ってますか。
そうですね、地域の方、準備とか参加していただくのはやっぱり大変っていうのがあって、うんうんうんうん、私たちもこれからより地域に開いていこうという試みをしてますので、地域の役員の方ですとかは運動会にお招きして見ていただいたり、まあ、餅つきであったりそういうものは地域の方も自由に参加していただけるように取り組んでいますね。
僕はね、最近調査しているところが福島県の川内村というところで、これはね原発事故から20キロ圏内にあるところで、全村避難という形でまあ1年ぐらい避難していたところなんですよね。でそれで皆さんまあ一応村を挙げて戻ってきているんですが、人口が事故前はね3000人いて、まだ今ちゃんと戻ってきている人たちはまあ600人ぐらいなわけですね。であるいは1500人ぐらいは2カ所にね居住しながら通ったりっていう、そういう暮らしをしてるんですけど、その中でね運動会っていうのがやっぱり もともとね、これは小学校の運動会ですが、地域に開いた運動会なわけですよ、うんうんうんうん、当然借り物競争したら誰々のおじさんを連れてくるとかね、
あ、なるほど、
もうみんな知ってるわけですから、うん、で僕はねとてもそれで感動したのが、これ震災が起こってから4年目ぐらいだったと思うんですが、その運動会の時にみんな避難しているからバラバラになってるわけですよ、うんうんうん、ね、当然そうですよね。だから小学校も再開してもとっても学年が少ない。でその中で運動会になると、避難している、例えば郡山市とかいわき市とか、その近隣に避難している人たちもその運動会に招いて、でそこで戻ってきた人たちと、ああ何々ちゃん会えたねと、でやっぱり私は避難してるだけじゃなくて、この子と一緒にまた遊びたいから帰りたいという、そういうね既存のきっかけになるというのがあって、だからやっぱり地域コミュニティの中でね、そういう子どもというのはとっても宝だし、そういう地域に広がっていることの意味というのをね、今もう一度考える必要がありそうですよね。
なるほど、確かにそうです。まあ、うち僕の、ね、子どもの、まあ、保育園行ってるんですけれども、うん、そこはお寺がやっている保育園なんです、うんうん、でお寺にはかなりその地域の人たちが関わってお祭りを支えてたりだとかあるので、保育園にもその地域の方がまあ関わってたりしますね、
うん、素敵ですね、
うん、だからその保育園とか、まあ、そういう施設によってね、その取り組み方は異なると思うんですけど、うん、ただその地域性もね、いろいろあるでしょうし、いろんな難しさはこうあると思うんですね。で一つね、その僕、まあ、いろんなイベントとかお祭り関わってますけれども、ね、お祭りの語源にね、間を釣るっていうのがあるんですよ。間を釣るのが祭りだと、
うん、
人と人との間を釣る。
なるほど。
結局そのお祭りを作るにあたっては、そのまあ非営利、まあ、営利的な事業ではない、ね、公益的 な, そのなんていうかな、何かお祭りする、ね、うん、お祭りの時はやっぱりみんなが力を持ち寄っていろいろ作るんですよね、
うんうん、
でその過程の中で自分はこういうのが得意だ、私はこういうのが得意だ、じゃあ一緒にこういうふうにやろうっていう過程がやっぱり人と人との間の間を釣っていくわけですよ、うん、そう考えると、まあ、祭り事とかイベント、先ほどの運動会の話もそうですけれども、やっぱりそういう町でみんなあげて何かしようっていう機会っていうのはすごく重要ですよね、
うん、そうですね、そう思いますね、
うん、いやだからそういうのもね、町内会って範囲だとか、
そうですね、
こうやられてきてましたけど、どんどんなくなってきて、例えばうちの町内なんかは、うん、もう子供がほとんどいないので、うん、地蔵坊もうやめようかみたいなね、話とか、もう地蔵坊、この間も地蔵坊の舞台を作るのことはもうやめたわけです、やめたんで、なんなの、うん、それにお金かけてやるよりもここに使おうかって、まあまあそれはね、みんな決めていったらいいと思うんですけど、結局そういう祭りがなくなるとね、今は短期的に今子供いないからまあいいかもしれないですけど、ね、なんかそれが継承されないとそれをどんどん忘れていっちゃうのでね、
そうですね、うん、なくなったものを取り戻すのはやっぱりすごく難しい
ですね、難しいんですよね、だからそれが今どんどん行われていると思うとちょっと悲しい部分と、うん、でも今にあったねとか未来のことを考えた仕組みをこれからどんどん作っていかないとと、
そうですね、そう思いますね、
うん、まあ、そういう話後半いろいろ聞いていきたいと思います。一曲しおちゃんから紹介していただきましょう。
はい、ジュジュでありがとうです。
さて今日のこれからラジオ、本日はですね、立命館大学政策科学部助教の野田武人さんと、右は保育園園長の塩谷真央美さんをお迎えしてお話をお伺いしています。かなりその地域とかコミュニティとかああいうキーワードでですね、まあそれがこれまでの過去と未来とでは、まあ、ありようが変わってきているというような話を今していましたけれども、
はい、
ね、今聞いててどうでしたか。
どうでしたか。あ、でも私自身住んでるマンションも、うん、まあ、コミュニティがないなっていうのはあって、うんうんうんうん、まあ、横に住んでる人の名前すら知らないんですよ、うん、だから関わる時がなくて、うん、この前先週ぐらいに、火災報知機が誤作動した時に、うん、こうなんていうんですか、緊急時にみんな決まったところに集まれなかったりとか、この動けない、
どうしたらいいか分からなかったね、みんなね、
で誰がどれか分からないし、揃ってるかも分からないってことが起こったので、まあコミュニティ大事やなみたいなはちょこちょこ思って
るちょこちょこ思ってるでもやっぱりそこの中で誰かがこうやっぱこうしようよっていうのも言い出しづらいし、うん、ね、でも作らないといけないって頭で分かってるけどみたいな時にどうしていけばいいんだろうね、うん、誰かが温度振ってくれたらいいんだけどね。でもそれはもしかしたら町内会なのかもしれないし、
うん
うん、でマンションに行ったとかね、アパートに対してもみんな加入してくださいって言ってるけど、なかなかその各あのお家まで来るんじゃなくて、
う
ん、そこのマンションオーナーにね話が行ってとか、
そうですね、
それとかまあ組合を通してとかね、うん、まあいろいろあるんでしょうけど、うん、なかなかね、
そうですね、
うん、今困ってるところ多いでしょうね。まあ、いろんなところの事例を、ね、野田さん見られていると思いますが、先ほどの最初のね、やっぱりその生活の中に例えば水が、うん、川があって、うん、これをみんなで共有の資材としてね、はい、まあ、大切に守り育ててきたというか、うんうん、こういうの、まあ、なるべくその身近なところにこうあったらいいんですけど、身近な話でもやっぱり遠い、身近な話なのに遠いみたいなね、
うん、
話が今のこのコミュニティ作りの話ではあるんでしょうね。
そうですね。
そうですね。で、やっぱり今児童館とかそういう施設にそのコミュニティ作りっていうのの役割を担うっていうのが取り組まれていて、う
ん、なるほど。
うちの児童館でも地域のですね、まあ、ボランティアで絵画教室をやってくださったりとか、パン教室をやってくださる方が、うん、まあ、朝児童館使わない時間に児童館来てくださって、
うんうんうん、
そこで地域の方をお呼びしてパン教室やったりですとか、うん、絵画教室をやったりしてまして、まあ、そこで近所やってことを知ったわとか、顔見知りになりましたみたいな方もいてくださってるので、やっぱりこれからね、児童館とか保育園とかが社会資源として地域コミュニティをもう一回結び直すっていう
役割を、そういうね、場所になるといいですよね、
担えたらいいなというのは考えてますね。
いや、なんか地域の中にね、そのお寺があったり神社があったり、うん、そういう機能を昔果たしてたところが、うん、まあ、どんどん置き換わっていったり、もしくはもう一回それを取り戻そうとしてたり、
うん
うん、なんか可能性はいろいろ見えるんだけれども、しっかりまだ機能してるようで してないところっていうのも多いので、うん、これをね、どう活用というか、まあ、そこの運営されている方の主体性と地域の人たちとの、ね、連携の中で、
そうですね、
うん、
やっぱりね、環境問題を考えていくときに、こういう地域コミュニティってやっぱりとっても受け皿として、とても今でも有効な方法を持ってるような気がしていて、
うんうんうん、
でそれは僕がずっと通っているね、滋賀県の高島市にあるハリエという集落があって、
はい、ハリエ、
でそこはね、川端と呼ばれる、まあ、湧き水がバーッと湧いていて、で昔の台所のような形でそこで顔を洗ったり飲み水を飲んだり、でちょっと洗いをしたりっていうことをやってるわけですよね。で僕はそこにね、初めて行った時に、なんてここの人たちはとっても水きれいだし、うん、清掃活動もやってるから、なんて環境の意識が高いんだろうと思って行ったわけですよ。
なるほど。
でそれで、あ、なんで皆さんはこんなに環境意識が高いんですかと言ったら、もうえっていう顔されるわけですよ、
うんうんうん
うん、で、あ、なんか僕が言ってることおかしいのかなと、で何回もしつこく聞くと、いや、お前の言ってることはなんかちゃうんやと言われていて、じゃあなんでこの人たちは水を守ってるのかといったら、川端というのはね、 隣近所の、台所と一緒に水路を通じてね、はい、繋がってるわけですよ、うんうん、だから上流にあたるお家のかばたを勝手気ままに使ってしまうと隣のね下流にあたるお家に迷惑がかかっちゃうわけですよ、うんうんうん、そうするとどうやって水を守るかといったときに環境問題とっても大事だし頑張ろうではダメなわけですよね。そうではなくて人間関係が大事だから守っているということなんですよ。そうするとこの地域社会という受け皿があるからこそその人は地域を守らないといけないという形で水資源を守ってきたわけですよね。だからこれは環境問題を考えるときに他のさまざまな里山の問題でも同じだと思うんですが応用性が効くと思うんですよね。一つだから NPO や NGO がやることとは違ってやっぱり今も地域社会がね大切な役割になっていると思いますね。
なるほど、まあ、その人間関係が希薄になってきているということがねどんどんどんどん今課題としてあって翔ちゃんが住んでるマンションでもそうですけどお隣近所の顔ももうあ顔は知ってるかもしれないけどお名前知らないとかね、うん、これだとその結局人間関係が希薄になると別に何しても隣に迷惑かからないし。
そうですね、うん、だから今あの関東の方の、ね、自治会なんかは特に高齢者ばっかりが増えてきてるわけですよね、うん、でそういうところに一人暮らしの、まあ、若い人たちが住んでるマンションと連携しながら一緒に自治会になってもらって彼らと世代間交流をしていく、
はい、
そういうような活動が今広まりつつありますよね、うん、だからあの様々なあの人間関係を通じてその若い人たちもいろいろ頼れる部分があったりあるいは子育て世代をやってる人たちもちょっとね遊ばせてる時にちょっと見守ってねということがあるからキーワードはなんか世代間交流しながらどうやってもう一回自治会に定着してもらうかあるいは自治会の加入率を上げていくかということになっていくでしょうね。
なるほどね。そっか、まあ、そういう自治会の話もあれば一方でね社会的な課題になっているのは子どもの貧困とか、うん、ああいう話でいくとなかなかその貧困世帯、まあ、何がしんどいのかっていうのがあの昔だったら多分ね、はい、まあ、そうこうやって手を差し伸べたらこうできるかも
近所の人たちが ねある程度状況が分かってたと思うんですよね、
うんうん、
で悩みはあの相談してたと思うし、う
ん、まあ、それがね今気づなかなか気づかなくて一人で抱え込んでしんどくなかなかなってる世帯もあれば、まあ、いろんな課題これも複雑に多分いろいろ絡まってるでしょうけれども、うん、やっぱりいろんな課題をこう希薄さが
そうですね、やっぱりだからそう考えていくとこの地域コミュニティをいかに強化していくかというところが一つのポイントになってきますね、うんうん、だからその方法はいろいろあるでしょうからそれはいろんな人たちで、まあ、こうやって、ね、議論しながらお互いの知恵を出し合いながらということになるかもしれませんね。
なるほど、そう考えると保育園とか児童館の役割っていうのは今後ますます大きそうですね、は
い、そうですね、やっぱり小さい子どもたちって大人のやることを必ず真似するんですね、うん、逆に言うと大人が見せたことしか彼らの世界は広がっていかないのでやっぱり私たち世代がしっかり挨拶をする、はい、しっかり近所の人の名前を知る名前で呼び合うっていう関係を作っているのを見せてその姿が当たり前やということを、うんうん、あの姿を見せることで教えていけたらなと、うんうん、
なるほど、まあ、昔と違ってねまたその一方で働き方の多様性、うん、今翔ちゃんは、ね、就活生ですけれども、
はいね、
もちろん昔みたいにね専業主婦になるって選択肢もあるけれども、うん、やっぱりずっと働き続けられる、うん、まあ、いろんな働き方で、ね、していくっていう選択肢も、まあ、女性にも女性がどんどん今、活躍できる場っていうのがね、うん、てかしていかないといけないと思いますけど、うん、増えてきてる中ででもそうなると子どもを預ける場所がと、
そうです
ね、今それが足りてないと、うんうん、待機児童の話なんていうのはここ数年ずいぶん叫ばれてますけれども、
そうですね、
本当に、うん、まあ、この京都市内、まあ、特に中心部にねやっぱりそういうのが固まってしまってるっていうのもあるのかもしれないですけどね、うん、
そうなんですね。でも待機児童の問題数の問題だけを追ってしまうとやはり質が置いてかれるっていう現状がありますので、うんうん、数と質両方の視点を持っていただきたい。今はやっぱりニュースで待機児童入れるところがないっていうのでじゃあ保育園を増やしたらいいんじゃないか受け皿を増やしたらいいんじゃないかっていう報道のされ方が多いですし、まあ、質の問題で報道されるというとやっぱりちょっと今ね騒がせてる給食が少なかったりとか
そうだね、
悪い部分ばっかり質では報道されてしまう。
あれ驚きましたね。
あれはびっくりですね。
あれひどい話でしたね、
は
い、
あれは本当にごくごく一部やと思うんです皆さん。
ただ現状で言ったらねやっぱりその経営が苦しかったりだとか、うん、そんだけその、まあ、いろいろ決められてる中よりも多くの人と、うん、あの詰め込むというかねそうせざしないとなかなか成り立ちにくいっていうのは、うん、 まあ、経営的な側面でいうと、まあ、僕らは、ね、なかなかそういう学校、まあ、幼稚園保育園系の、ね、イメージがつかないんですけど、
そうですね、でも京都市さんはやっぱりすごく保育に力を入れてますし、はい、うん、まあ、頑張って補助金もつけてくださってる面があると思うんですけれども、まあ、保育園って運営していく中でほぼその入って補助金運営で、運営をするんですけれども、8割方が人件費に消えていくんですね。
まあ、そうでしょうね、
はい、で、まあ、ね、親になってる方ならわかると思うんですけれども、うんうんうん、我が子を育てるのも割と大変な作業ですけれども、はい、それがまあ一人の保育士さんが10人20人と子供を見るわけですから、やはりそのあたりはまあ保育士自身も自分の、ね、仕事っていうのの重大性をもっと気づかないといけないと思いますけれども、世間の人々も保育の仕事っていうのの大きさをもっと見ていただいて、
やっぱり預けてるっていう感覚でね、うん、お金出してんだから預かってよっていう サービスの一環っていう側面 もちろんあると、うん、部分もあるけど、でもそうじゃなくて、うん、違うとこ見ないとやっぱりそれを押しつね、やってもらってお金出してやってもらってるって感覚が辛いですよね。
そうですね、うん、でやっぱりご家庭に勝る保育というか教育はないんですが、そこをもう保育園に預けっきりにしてしまうというご家庭も多いですから、保育園というのはお母さんお父さんと一緒に子育てをしていく、一緒にしていくところなんだという意識を持っていただけたらありがたいですね、
うん、まあ、お父さんお母さん今ね、もちろん直接的にはそうなんだけれども、うん、やっぱりそれはやっぱ地域ぐるみで育っていく、うん、またその地域の課題、社会の課題、その環境問題の話、野田先生の、ね、話もありましたけど、うん、やっぱそこの希薄さじゃなくてもっと強固なコミュニティを作っていくことを取り戻すためにはね、どうしたらいいのかっていうのが、うん、今の正谷先生の園長のですね話の中では一つヒントがあるかなと思いましたが、最後どうですか、しおちゃん、この話ちゃんとこれ落ち着いちゃんと最初何もノープランだったけど落ち着いたんじゃないこれ。
すごいですね。
え？
どうなるかと思ってました。
ねえ。
いい回だったと思う。
いい回。どんな評価それ。はい。もうあっという間にこのもうエンディングにこう入りましたけれども、はい、なんかもう本当に一言ずつですけど、うん、今日は初めてね、
そうですね、園
長、
はい、
まみ園長はラジオ初めてでしたけどいかがでしたか。
あ、緊張しました。びっくりですね、声だけで何かを伝えることの難しさを感じました
まあそうですね、はい、園長の立場もありますしね、
はい、
うん、野田先生いかがですか。
そうですね、楽しかったですね、やっぱりこういう場をどんどん増やしていって、うん、みんなで議論していくことが大事だし、
そうやっぱりね、立場先生、まあ、先生は先生で2つ共通項あるけれども全然また違うことやってるのに実はつながるんですよね。
そうですね、
うん、そうなんですよ、
うん、その役職とか立場とかね、いろんなことを超えて多分みんなでこのじゃあこれからの地域コミュニティどう取り戻すんだ、強くしていくんだって、実は一部の人たちが話すんじゃなくていろんな人たちでこう話すと、うん、いろんなアイデア出てくるかもしれませんね。うん、まあ、そういう場としてね、このこれからラジオも生かしていきたいというふうに思っていますので、
はい、
また次回お楽しみいただければと思います今日は野田先生、塩谷、園長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
パーソナリティはいつもの太田光平と
大野志保、アシスタントの大野志保でした。
それではまた来月、さよなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。